池田報道、市民記者が行く。市民が池田市の魅力をリポートする市民記者として地元池田の情報を発信します。今月の市民記者、河野博和さん。お酒と落語が大好きで、落語ミュージアムで落語を習い始めて間もなく20年。歴史ある池田の町にうってつけの話題を落語家目線でお伝えします。取材先、トールお兄さんとウォンバットマーン。ウォンバットマーン参上。みんな、前に集まって。ピンクの帽子に水玉のシャツを着たトールお兄さんが声をかけると、ちびっ子たちが一斉にステージの前に集まってきました。ステージの上では二頭のザウルスが音楽に合わせて踊っています。さあ、いよいよヒーローの登場です。池田万博のスペシャルダンスショー。ここは五月山公園の野外ステージ。池田万博のライブ会場。前日の雨が嘘のようにカラリと晴れた青空に満開の桜が眩しく映えます。栄町商店街やクレパに現れてはちびっ子たちのハートをわしづかみにする謎のヒーロー、ウォンバットマーンが出演するという噂を聞いて、ショーの模様を取材するため会場を訪れました。いいかいみんな、呼ぶよ。ウォンバットマーン。トールお兄さんが声を張り上げると、腕をクロスにして両手を斜め上にビシッと上げます。これがウォンバットマーンの決めポーズです。会場のみんなも大きな声で決めポーズをすると、テーマ曲とともにウォンバットマーンが登場しました。ウォンバットのマスクに首には赤いスカーフ、黒いヒーロースーツに大きなマントというルックスですが、ヒーロー特有のシャープでアクロバティックな動きはありません。それでもちびっ子たちはウォンバットマーンの歌とダンスに大興奮です。ウォンバットマーンは池田が大好き。ショーの後、ウォンバットマーンとトールお兄さんに話を聞きました。池田が大好きなんです。そして子供たちが大好き。みんなが笑顔になれる時間を作っていきたい。一つ一つの言葉に優しさがにじみます。その言葉通り、ステージを降りた後も、ちびっ子たち一人一人にステッカーをプレゼントし、写真撮影に応じる姿が印象的でした。華やかさや強さを競うヒーローではありませんが、子供たちの目線で笑顔を引き出す。それがウォンバットマーンの姿でした。桜舞う五月山の一日、池田の町に優しいヒーローの物語がまた一つ刻まれました。お問い合わせ、トールお兄さんとウォンバットマーン。メールアドレス。wombatman, wombatman.ikeda@gmail.com 獅子編纂だより、我が町歴史散歩、ナンバー178。小林一三が間近に見た大都市空襲の惨状。戦争と小林一三日記。小林一三は日記を書く人と知る人は多いだろう。だが彼を紹介するとき多く語られるのが箕面有馬電気軌道の開設、ターミナル型百貨店の開業、郊外住宅地の開発、あるいは宝塚歌劇の開業などであったことも間違いない。そのためか、第一次世界大戦で戦場となったヨーロッパや、そこに暮らす人々が舐めた苦しみをよそに、基本的には平和と繁栄を享受した日本で、デモクラシーの状況か、 人生を切り開いていった人物という印象で語られることが多い。だが、第二次大戦中から戦後期の小林一三日記、発行、阪急電鉄株式会社、制作文藝春秋、1991年では、彼は自分の見聞を大事にし、日本と世界の動向に気を配り、戦争の実相や国家指導に興味を示していた。その内容は敗戦に至る戦争指導の過程や、戦後国政の動きを中心に様々な記述であふれ、その量も半端なものではなかった。小さな活字を使い、昭和20年、1945年だけでも、英語版2段組にして338ページに及ぶのである。戦争は彼の人生に大きな意味を持つ存在となっていた。ここでは空襲、中でも大都市を爆撃した大空襲の実況を見聞して、戦争というものの悲惨さを感じ始めていった心の動きを紹介しておこうと思う。3月、東京、名古屋、大阪大空襲の体験と空襲感の形成。昭和20年3月8日、小林一三は戦争について、勝たねばダメだ。勝つためには一億一心、今日までのイデオロギーを捨てて、軍官民一致、真剣になりうる国内体制を、一日も早く樹立なしうる内閣ができなければダメだ。とし、誰でもよい、毅然として睨みの利く戦争第一主義を刊行しうる偉い人はないだろうか、と記していた。その2日後の3月10日朝、彼は大阪を出発した。10日夜には東京に到着し、11日午前に再開する議会、貴族院に出席するためであった。ところがその直前、9日深夜から10日未明まで、東京は米軍の誇る長空の要塞、B-29 の大編隊による無差別爆撃を受けていた。東京空襲時、彼はまだ大阪にいた。そして朝早いラジオを聞いていた妻から、東京は B-29 編隊130機の猛爆にて大混雑との情報を得ていた。しかし、その悲惨さ、激烈さは具体的ではなかったようである。実は今もって正確な数はわからないのだが、この日の東京大空襲は死者10万人と言われる。世界戦史上でも大惨事であった。それは科学技術が発達した現代の戦争においては、前線のみならず、後方の一般市民にも広く参加が及ぶという、世界中の人が忘れてはならない出来事の典型事例であった。彼が東京はひどいことになっていると知ったのは、列車を降りて定宿の箱根のホテルに到着して、東京が関東大震災などよりもどえらい焼け野原になったと聞いた時であった。おそらく大正12年1923年9月の関東大震災は当時の日本人が大惨禍として思い描ける被害の程度の基準となっていたのだろう。彼は話を聞いて驚いたと記している。彼は翌11日午後、東京駅から議会への行き帰りに焼け跡の惨状を見て、暗くなると感想を述べる。また、米軍の焼夷弾攻撃の凄まじさを東京猛爆の惨状として詳しく記録している。東京駅の停車場には老翁を背負う避難民のかわいそうな一群れ。汽車の中では泣き声の婦人連に会う。なんという哀れな光景と記すのである。 そこには関東大震災以上の惨状に驚く一人の日本人がいた。12日にはラジオで11日の名古屋爆撃を知ってそのひどさを想像し、13日深夜から14日未明にかけての大阪大空襲は帰宅したばかりの池田の自宅から冒険することとなった。こうしてこの旅は小林一三にとって空襲の猛烈さと悲惨さの認識を具体化する旅となったのである。志士編纂委員会委員長小田康則、問い合わせ歴史民俗資料館、電話751-3019